FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。このところ2週間続けて西宮の北部那智尾の地へ足を運ばせていただきました。そして那智尾の歴史、一番最初は那智尾会っていうのがあって、それが財産区を保存して管理していらっしゃるというふうなお話から始まって、そして現在はもう随分その立派なと言いますか、新しい時代の町に変貌していってるわけですけれど、昔はこの那智尾というところには20数軒しか家がなかったというふうなお話をお伺いしたり、それから那智尾にはこんな名物があったんやでというので、松竹山のお話とか、それから焼き餅のお話なんかも聞くことができました。そんなことからもう少し那智尾の歴史を知りたいなということで、実際に那智尾で町の歴史をずっとこう調べていらっしゃる探史会の会の方にお話をお伺いすることができました。前回はそんな探史会の活動、いろんな活動をしていらっしゃるんですけれど、まあ、いわば民族資料ですね、そういうものを集めたり、あるいは昔のことをよく知ってらっしゃる方のお話を聞いてそれをまとめたり、それから那智尾には独特の方言があったんやということで那智尾弁の本を作ったりというふうな活動をしていらっしゃる、立派な活動をずっとやってらっしゃる方がもう50年間続いてるんでんでという話もお伺いしました。そのお話を那智尾探史会の会員の方で江本さんという方にお伺いしたの、江本さん自身はこの那智尾に来て40年か50年かって言ってはるんですけれど、それにしても実際に今自分が住んでいる町を第二のふるさととしてよく知りたい、もっと知りたいという活動なんです。とてもいい活動をしてらっしゃるなと思ったんですが、今日はもう一度お話を聞きたいと思いましてね、今日お聞きしたいのは那智尾の歴史の中でもちょっと皆さん、ご存知かどうか、那智尾は紙すきの町だったんですね。那智尾で和紙をすいていらっしゃった、でそれは今でも続いているということなんで、このお話はぜひ聞かないかなと思いますのと、それからもう一つ、これも皆さんご存知の方少ないんじゃないかと思うんですけど、蘭学の町やったというんですね。蘭学です、江戸時代西洋の文化、まあオランダ中心やったんでしょうけど、後にはいろんなヨーロッパの国々の文明文化も入ってきたんでしょうけど、蘭学と呼ばれてましたね。後には洋学と呼ばれたようですけど、その蘭学がどうやら那智尾にこう関係があるということを聞きましたので、そのあたりのことをちょっと江本さんにお伺いしたいなと思ってやってまいりました。江本さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
よろしくお願いします。
ちょっと今さっき言いましたように、那智尾の歴史の中で紙すきというのは、これはもう絶対忘れられんこと、外されんことやというふうに思いますので、その紙すきについて歴史的なことも含めてお伺いしたいなと思うんですが、那智尾の紙すきはこういつ頃から始まったといいますか、
はい、
あるいは盛んになったといいますか、どんなことなんでしょうね。
そうですね、那智尾の 和紙の起源についてもこれまた諸説いろいろありまして、いつから始まったかというのは難しいんですけれども、まあ、おそらく室町時代の末期から徳川の初期と、まあ、1400年代から1600年の初めぐらいと、そういうように言われておりまして、
そういう技術のは、まあ、神助の技術的なことやと思いますが、それはどんなふうにして同じ世へ入ってきたんですか？
そうですね、一つは非常に面白い話がありまして、神助の元祖といいますか先祖として東山八重門さんという方が同じ世におられたということで、
東山八重門さん、
はいはい、その方がですね、ナジオは当時やっぱり山の中で、あまり田畑が広くないので、それと嵐とかそういう時に風水害、山崩れがあったりとかいうので、必ずしも豊かな村ではなかったので、
農村としてはあんまりうまいこと言ってなかった
んですね。それでなんとか豊かな暮らしができるんだろうかということで聞いてたら、越前の方に非常に栄えている村があると、それは神助で栄えているんだということを聞きまして、
以前ですか、
はい、だからそれでそちらへ訪ねていこうということで、まあ、木こりを しながら山を越えて、今 の越前市の今立てというところの辺へたどり着きまして、はい、そこで神を勉強しようと思ったわけなんですが、
はいはいはい、
ところが地の人でないと教えてもらえないと。
なるほど。
それで技術はなかなか教えてもらえないので、下働きだったらできるんだけども、肝心の紙すきの技術は教えてもらえないと。それで困ったなということで、聞くところによると、結婚してその地のものとなれば技術を教えてもらえるということなので、紙すきの杉本の娘さんと結婚すると、いうことになって、それでお嫁さんをもらいまして、そこで技術を学んだんです。
なるほどなるほど、うん、それはそうです、はい、それはうまいことやらはったと思う、うん、
で子供もやがてできましてね、はいはい、技術も習得できたんですが、実はその東山八重門にはラジオに残した祭祀があったんですよね。
あらららこれらこっちゃ、そうですか。
それで一前の祭祀を捨ててラジオの方へ戻ってくるんですね。
もともと行かはったんが神助の技術を教えてもらおう思って行かはったんやから、はい、ということはラジオへその技術を持って帰らないかん、
はい、そういう使命感があったんかもかなんですけど、祭祀を残して一前残してラジオへ帰ってきたと、そしてラジオで神助を広めたというのがラジオの神助の始まりじゃないかと言われてるんですよ。
そのラジオに神助の技術が導入された裏にはそういうご苦労があった、
はい、
ということですね、
はい、
でそれを皆さんに教えはったわけですね、
はい、
帰ってきて、
はい、で祭司がですね、今度は東山八重門を訪ねて、越前からラジオの方へどうしても会いたいと言って訪ねてくるんですね。ところがラジオの村の方はやっぱり二重結婚というの当時もやっぱりそんなに好ましいことでないし、
はいはい、
それから紙すきの技術がやっぱり盗まれてきたというのもあまり良くないことだし、というようなそういうことで村としては合わさないという方針で追い返そうとしたんだね。
それも分かりますね、うん、
それで非常に悲しんで奥さんがラジオ街へ入水自殺と受水するというそういう結果になるんですよ。でその衣の中に土がついてましてね、泥がついて、ちょうど桜の満開の時代だったんで桜がいっぱい散ってきて、そのたもとの土のところに桜が舞い散りましてね、桜色に輝いて見えたので、これは美しいというので、八重門がその受水自殺した奥さんをすくい上げて、泣きながらこの土を混ぜることで、ひょっとしたらきれいな、こんなきれいな色の和紙ができるんじゃないかということで、泥を混ぜることを始めたというように言われているという、そういう説があるんです。
そうです
か。で男女はの神は和紙の中で他にはあまり見られない泥が入っているという特徴がございましてね。
あ、そうなんですか、うん、なんかその話物語からなんかで聞いたことがあるよね。
はい、はい、それはオール読み物という雑誌にですね、
はい、
終戦後間もなくですが 水上みつつもという小説家がナジオ川という小説を書かれた、その中に出てくるんですよ。で、事実は必ずしもそのような話ではなかったかもしれないで、言われているのはナジオで残っているのは、むしろこの訪ねてきた奥さんが非常に嘆き悲しんで松の木で首をくくって亡くなって、くくりの松というようなのが残っているというような話もあるんですが、水上智さんは小説として書くのはやはりラジオ川に述水して、それで桜の花びらが散ってくるところで衣の中に土がついてて、それから泥を混ぜるということが始まったという方が文学的に美的にも素晴らしいということで、そういうふうに書かれたのが、もうあたかもラジオ川の小説自体が歴史のように語られるようになったというようにも言われてるんですけどね。
それも伝説なわけですね。まあ、それが小説になったり、はい、あるいは西宮市の市民オペラの中に取り上げられたり、さまざまな形でこれはあの文学的あるいは音楽的な作品の素材になったりもしたという、そういうお話が残ってるわけですね。
は
い、
宝塚の歌劇にもなったりね。
宝塚でも上演される
、都踊りって言いますかね、京都の祇園の都踊りなんかのにも取り上げられたりして、非常に当時としては反響があって、で悲しい物語として伝わったんですが、ラジオの村はどちらかといえば悪役って、また敵役のような形になってね、見られた部分もあるんですけどね。まあ、
一方それほどやっぱりラジオの神は有名やったということでしょうけど、ラジオの神の特徴なんていうのはどんなことなんでしょうね。
あの先ほど申しましたように泥が入っておりますのでね、
神に泥が入っている、
入っているので、虫やとかネズミとかそういうことに食べられないとかね、それから燃やされにくい、火事が起こったような時に燃えにくいというようなこと、それから変色しないと、あまり色が変わらないっていうようなこともありましたね。それと何よりも非常に美しいと、神の王様主王と言われるぐらい美しいと言われてまして、ラジオの神の特徴だと思いました。で、顔皮と言いますがね、六甲山系に自生している原木の皮を剥いで原料としてますので、
植物の皮を剥ぐんですね。はい、
それであくまで自生しているので、あまり栽培には向かないように。
なるほど。ああ、そうなんですか。顔皮材
はですね、
じゃあそういうものが育つところでしか取れないわけ
ですね。そうですね、うんうん、だから材料が非常に限定されていると。
なるほど、なるほど。
ナジオは六甲山系で非常に土地的にも恵まれておったじゃないかと言われてますね。
これは郷土資料館でちょっと仕入れた情報といいますか、お話なんですけど、あの京都の二条城がありますな、
はい、
あそこの襖なんかもこの下紙に同じような紙使われている、はい、でこの国指定の文化財なんていうのは、例えばちょっと汚れたからやり替えようとかなりますやん、はい、修繕したりとか、その時も必ず一番最初に使われたもの、同じものを使わんといかんのですってな。
はい、素晴らしいですね。
だからラジオの神はいまだにその国宝の襖の下紙に注文が来んねん言うて言うてありましたな。偉、はい、いもんなんですね。そういうことが。それからもう一つは、当時小判とか大判とかいうふうな、そういう硬貨と違う、はい、紙のお札が出回った時期でしゃろ、
はい、
そういうことにも使われたということを聞きましたが。
そうですね、ラジオは当時尼崎藩の支配下にありましてね、それで尼崎藩の藩札というものを、はい、作ったりしておりまして、
尼崎藩の管内でだけ通用するお金ですな。
お金ですね、はいはい、藩札を利用、ラジオ紙を使われました。ラジオ紙はその偽造がしにくいって言いますかね。
ああ、そうですか。
そういう点で真似ができないので、特に藩札にはよく使われたという
ように
聞いております。
あ、ね、今西宮でラジオの紙残ってますやろ、
はい、
で重要文化財に指定されて、国宝ですんだからね。
そうですね、人間国宝に、
人間国宝に指定された方がいらっしゃる、はいはい、丹野さんですかな、
はいはい、
あのお家一軒ぐらいになったんですかね。
もう一軒ね。
もう一軒あるんですか、
はい、馬場和彦さんという方のお家 で、金沢なんかの金箔の、はい、 白内紙というのを作っておられますね。
これ
また
特殊な、
はい、特殊なですね。であまり一般に公開して見せておられたりしないの で、
そう
で、
ね、はい、
非常に限定した仕事をなさって、ね、貴重な存在だと思ってますね。
だから昔はなんかナジオ宣言とか言うて、ナジオ中も本当に紙すき屋さんだらけやったと聞きましたけど、はい、どんなことない、ちょっとそんななんかそういうふうな記録なんかはあるんでしょうか。
そうですね、あのナジオ宣言という言葉があるんですけども、実際宣言あったかどうかというと、まあ宣言もなかったんではないかと、うんうんうん、まあ、あの宣という言葉は非常に多いということの、うん、まあ、形容詞みたいな形 で、ね、として使われておったんではないかと思いますが、すね、ただあの内容の人は農業を携わりながらでも何らかの形で紙すきに従事されたんではないか、当時としてはね、そういう点では何よりも村を挙げて、まあ、紙すきをしていたというように言ってもいいんじゃないかと思いますね。
この前やきもちのお話聞いた北野さんはもう小さい時からもう生まれた時からほとんどいると言って言ってはりましたけど、はい、北野さんにもそういうお話は詳しいんでしょうね。
あの北野さんにちょっと聞いていただけたらと思いますね。
そうです
ね、
はい、北野さんこんにちは。
あ、こんにちは。
この前どうもありがとうござい
ました。
今日も来てはったんでね、
はいはい、
ちょっとお伺いできたらなと思って思いますが、はい、北野さん、紙すきのお話どんなぐらい、ご自身も紙すきやったはったですか。
いや、私は父はしついてないんですけど、はい、で私の父がね、あのずっと母も一緒に自宅で紙すきをずっとしておりまして、
だ紙すきのあの船があったわけです。
船があって干して
するんで、あれどんなとこ置いてあります。
こう裏の方にこう紙すき小屋を作って、
小屋があって、あって、
ね、そこに船を作って。
どれぐらいの大きさですか、紙すきの船いたら。
そうですね、あの今ナジオのやる襖紙と言ってましたね、うんうん、マニア石と言いまして、ね、なりますので、マニア石のはその一つの襖の大きさにですね4枚こう重ね積むとちょうどあります、だから襖の幅ぐらいがだいたい1枚の紙幅なんですね、はい、
なるほど。
でそれをこう4枚積むと1枚払うというような、あの紙の、まあ
そんな船ですか。
それのぐらいの船が、それはまだ大きな船ですね。
結構大きいですな。ですね、でそれあれ一人でやりまんねんな。
そうですね、あのこういう桁があってですね、
船の前に椅子座って、
いや椅子じゃないです、
自家座ん
の、だいたいあぐらかいてですね、
あぐらかいて、
で船の高さはこのぐらいですから、
船の高さ30センチぐらいのもんや
った。で下からだからこうして、
はい、
ちょうど肘つくぐらいで
船の端に肘ついて、
まあ実際つくときはこうして、それから肘をついていうような紙すき、
ね、
私はまあそれのお手伝いしたりですね。
やられた、
まあ、あの小学校の時からですね、
は
あ、
家で紙すきでした。なんか寒い時にやるんですか、一年中やるんですか。
一年中ですけど、やっぱりね水が冷たくないとですね、やっぱり熱い水でないなると、やっぱ紙があのまあこうできないし、まあいい紙ができないことで、まあ本当にいいのがまあ真冬にあの紙をすきますので、
冬の方がええわけや。
横にいつもこんな小さな湯を沸かしてね、
湯沸かして
で、そこで少し手を温めながらこなして、
親指を冷通ってたまらん、
たまらんですからね、
親指の中に手つけて、
もう冷たいですからね。
そうですか、それほど冷たい。
冷たいですね、
はあ、冷たい水の中に
入
れるわけですな。あれその材料になってるものというのは、先ほど植物と泥とやってた、
これ一応メインはですね、いわゆるコシといって、はいはい、昔からその和紙ですね、はい、その古い和紙を炊いて、はい、それがあの大元の原料ですね。でそこに
ちょっと聞いたことあるな、昔の古文書、古文書がないねん。
もうだから、
ね、たみんな紙の元になる。
だからナジオにそのいろんな書類もね、
記録の紙がないねん。
みんな一旦紙に、紙の材料に使ってしまいますから、
また材料にして、また紙にする。
それがあの一応目、そこに、まあ、岩尾を入れて、
岩尾を入れて、
で泥はまあ、あの薄くもうほんまに水の中に溶け込んだような状態ですけどね、それでこう、
ああそうですか。そんなまあ大変しんどい仕事ですわな。
しんどい仕事だと
思
います
。1枚ずつですもんね、
紙
って。今やったらもう大量生産でダーッと機械でできてきますけど、
やっぱりその時代 だんだんやっぱり、うん、そう同じ和紙でもですね、手すき和紙から機械和紙に変わってきましたから、
実際にやらはった人の話聞けるとは思わなら、どうもありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
とってもこれは楽しい話を聞くことができました。今まあ紙すきの話に、何をとって紙すきっていうのは忘れられへん仕事や、いまだに続いてますねんということですけれど、もう一つ江本さんね、
はい、
僕ここへ来るまでにちょっと裏通りへと歩いたらね、
はい、
蘭学通りって石のなんか火があったんです、
はい、
これ何やろうなと思ったんですけど、蘭学とナジオの関係ってどんなことですか？
そうですね、このナジオにですね、
はい、
奥川百鬼さんという、まあ、紙すきとそれから販売をされている紙を販売されている方がおられましてね、
はい、
で娘さんに八重さんというのがおられるんですが、
奥川八重さん、
奥川八重さん、
はい、
あの八重さんが生まれるまでに5人ほど子供がおられたんですが、いずれも小さい間に亡くしてしまわれまして、
そうですか。
それというのもあの那須の村にお医者さんがいなかったということで、あの助からなかった。
うん、
だから百鬼はその自分が医者になって村のために尽くそうということを決心しましてね、はい、うん、それで宝塚の方へ勉強に、漢方の医者に住み込みで勉強するんですが、やっぱり最新医学、当時の最新医学であるオランダ医学を勉強したいということで大阪へ出向いて、それで大阪で中天佑という蘭学者にの下で勉強したんですよ。
ああ、そうですか。
そのとこに後に緒方洪庵という若かりし頃の緒方先生がでやってきましてね、
これは有名な方だよね、は
い、それでまあいわば百鬼の弟弟子にあたるわけなんですが、
うん、
で百鬼はこの人が自分の娘の八重さんのお婿さんになってもらいたいと、この人こそは日本一の医学者になるに違いないというように非常に見込みましてね、はい、で八重さんという方は雛にまれな美女でしてね、
ほう、
でまあ、ラジオマドンナというような、
ね、
あの非常に綺麗で最初賢美な方だったもんでですね、
はい、
あの自慢の娘を大阪へ連れてきてお見合いをさせるんですね。
なるほど。
で高安先生も非常に気に入っていただいて、
うん、
八重さんが14歳の時、
はい、
だから高安先生がちょうど一回り違うちょっと年の草婚なんですけどね、そういう26歳の時にお見合いが成立しましてね、うん、
はい、
で3年間の留学の長崎へ高安が留学しまして、帰ってきた後八重さんが17歳の時、高安先生が29歳の時に結婚されたというようなことで、そこでラジオの村に蘭学との結びつきができると、
それがきっかけなん
です、ね、
それ
で八重さんのがその非常に悲劇にしたのが、高安先生の弟子に伊藤新造という蘭学者がおりましてね、
伊藤新造、
はい、
この名前を覚えとか
ね、
はい、
そうですね、
はい、
で蘭学の、まあ、敵軸の中で一二を争う秀才でして、ロシア艦隊が攻めてきた時なんかも矢面に立ってロシア語なんかわからないと思うんですが、オランダ語で喋っていろいろ説得して帰らしたというような手柄も与えた方なんですよ。その伊藤新造を非常に気に入って、自分の親戚の知り合いのものをお嫁にやるんですが、若くして亡くなってしまいましてね、でまたもう一度八重さんとしては自分の弟のお嫁さんの妹さんを心臓の嫁さんに探すんですが、
義理の妹みたいな、
そういうことです ね、はい、
はあ、
だけどちょっと老害って言いますと胸を患いましてね、
はあはあ、
で空気の澄んだ美しい空気のいいナジオのところへ奥さんの里でもあるしということで、ナジオへ伊藤心臓が帰ってきましてね、
はあ、
それで蘭学の塾を開いたと、
ナジオで塾を開く、はい、
ナジオの蘭学塾の始まりで、そこの
その頃、はい、そんな蘭学の塾なんて、はい、それこそ大阪敵塾は別として、
はい、
そこらにあるもんやないですか。
そうですね、はい、
えらいもんができたわけです、
う
ん、
あ、そうですね、
あ、そうなんですか、はい、じゃあまあ西宮、しかもそれもナジオの地というのは、いわば江戸時代の 蘭学の一番初めに関わっていたという、うん、
そうですね、
そういう町なわけですね、は
い、まあ、そこで蘭学の泉ここに湧き出るというそういう日が出てきているんですけども、はい、
なるほど、まあ、蘭学といえば医学以外にも、まあ、天文とか、はい、あるいはそれ以外の文化さまざまなことについての学問があったと思いますが、
はい、
特に医学がやっぱり大事だったわけですね。
そうですね、医者の子どもたちを、うん、が集まってきて蘭学を勉強してますんですね。ただいろんな形でですね、例えば福沢諭吉なんかも弘安先生のお弟子さんなんですが、うん、ですね、実は血を見るのがあまり好きでなくて怖かったらしいでして、それで医者には向かないと、学者になるということで、まあ、慶応義塾を作るようなああいう学者になられたというように聞いておりますね。
そういう意味で男女が蘭学と関わりが深い。
その通りを八重さんの生まれた実家のある、うん、今は JA 兵庫六甲の、はいはいはい、西の宮ラジオ店のになってるんですが、そこの通り前の通りを蘭学通りというように呼んでるんですね。
あの通りを全体を、はい、蘭学通りというわけですね、はいはいはい、あれ一遍ゆっくり歩いてみたら、尾形八重さんの面影が見えたり、あるいは当時この辺の学生諸君が歩き回ってたんやなというようなことがふーっと浮かんでくるかもしれません ね。ああなるほど。いやいや今日は3度目になりますが、ラジオをお尋ねした甲斐がありました。改めて、いや江本さんから蘭学塾のお話、それからラジオの名物といいますか、昔からの産物でありますラジオ神のお話などをお聞きすることができて、3週間にわたっていろいろお話聞きましたんで、だいぶラジオについて詳しくなりましたけれど、これからあとまた年中行事の本に載っている秋のだんじり祭りやら、それからお話も出ましたお正月のとんどのことも、実際にその時期に来て、体験しながらお話しさせていただけたらと思います、はい、今回はどうもありがとうございました。
どうもございました。ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。